警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目48回目です。今日の狙い目は本を一冊紹介します。科学的とはどういう意味か。著者は森博さん、発行は2011年の6月となってます。科学的とはどういう意味かという本です。で、全体としてはですね、科学ってのは人生に必要ですよっていう内容なんですね。で、科学を好きになると人生が楽になりますよっていう内容ではなく、科学から目を背けていると人生に危険がありますよっていう、こう警笛を鳴らすような感じの本ですね。この本が書かれたのがですね、東日本大震災が発生した後で、こうテレビとかで原発の問題がいろいろやってる中な、そうなんです。そういう中で書かれた本なようです。だから内容にもですね、こう東日本大震災の中での例えがよく載ってますね。その原発の技術者とコメンテーターとのやり取りとかですね。まあこの著者は技術者なので、その技術者寄りの話をしてるんですけども、この著者はもともと国立大学の先生だったようです。先生って言い方がいいのかどうか、研究者ってなるんですかね。で、40歳ぐらいから本を書くことを始めて、で結局はそっちの方に軸をずらしたっていうことですね。で、科学的とはどういう意味かっていうのも、まあこれも面白かったんですよ。科学的とはどういう意味か、どういう意味かっていうと、再現性があることだってことを言ってますね、この著者は。再現性があると、時間的にも場所的にもどこでやってもいつやっても変わらないっていうことですね。日本でやっても同じだし、例えばこう物を上から落とすと重力で下に落ちるってことですね。日本でやっても同じだし、アメリカでやっても同じだし、南極とか北極でやっても同じだし、でそういう物理の現象っていうのは地球の中でやっても同じだし、地球の外でやっても同じだし、宇宙空間でやっても同じだしってことを言ってますね。で、時間によっても変わらないと、今やっても同じだし、遠い過去でも同じだっただろうし、そういう物理現象が、で未来でやっても変わりないっていうことが科学的っていうことらしいですね。で、この科学的っていうのはこう民主主義的な意味も含まれてるそうです。 民主主義的な過程を得てこの科学的っていうのは確立していくそうなんです。どういうことかっていうと、この例えば新しいこう物理現象を発見したとして、初めはなかなか再現できないものなんだそうです。だけどそれがこう時間が経つにつれていろんな人が再現できるようになって、でだんだんと、あ、これっていうのは再現可能なんだろうなっていう確信が徐々に高まっていくそうなんですね。だからどこまでが科学的でなくて、どこからが科学的かっていうはっきりした線があるわけではないんだそうです。徐々に再現性が認められて、多くの人たちがこれは再現できるねってことで確信が高まってって、でいつの間にか誰でも再現できるってことになって、それが世の常識になって、で科学的ってことが確立されていくようです。でこの本の第一章を使って、文系と理系について書かれているんですよ。この第一章の名前がですね、タイトルがですね、なぜ科学から逃げようとするのかっていうタイトルなんですね。で、まあ文系の人間がこう数学とかから逃げているっていうことを題材にしてるんですよね。で、まあ私も文系を歩んできた人間なので、ここの章を読んで、心をまあ動かされましたね。心をつつかれたっていうか、こう結構昔のことも思い出させられたんですよね。もともと私数学がそれほど好き、それほど嫌いじゃなかったんだと思うんですよ。その文系の道を歩んできたんですけども、っていうのはですね、中学の頃は中学校を卒業したら普通高校に行かないで、こう高専高校ってのに行きたかったんです。高校3年、普通高校が3年間なのに対して高専高校ってのは確か5年くらいあるんですよね。でそこでこう理系の勉強するんですけども、そういうところに行きたかったんですよ。ってのはロボットコンテストってのに出たかったんですよね。今もやってるんだと思うんですけども、高校生が 5,6 人のチーム作って自作のロボットで競うんですよね。制限時間内に何個ボールを囲いの中に入れられるとか、そういうのをやりたかったんですよ。それテレビで見て憧れたんですよね。なんか自分と年そんなに違わない連中がロボットを作って、でそれがこう手が離れたところで動いてるってのがかっこよく見えたんですよね。でそれでロボット作ってなんかみんなでワイワイやったりするのが楽しそうに見えたんですよね。だからそんなに深く考えてたわけでもないですけど、あ、これやりたいな、でこれやるためにはそのロボットコンテストに出てるのはどうやら高専高校ってとこの学生たちらしい、じゃあ自分もそこへ行けばできるのかな、なんていう考えだったんですよ。で中学の三者面談でもそんなこと言ってるんですよね。私記憶にあるんですけど、確か担任の先生と親と私の3人で面談する中で高専高校に行きたいなんてのを伝えて、そこで伝えたのかどうか覚えてないんですけど、でなんか距離的に行けるのは、進学できるのはこことかこことかここの3つくらい高専高校あるね、なんていう話をして、じゃあ将来はなんかそういうロボットに携わりたいのか、なんてことを言われて、なんか笑いながらこう私も前向きに話をしてた記憶があるんですよ。それが中学校の進路に考えてた時ですね。 だけど蓋を開けてみると私は高専高校に行かないで普通科のある高校に行ったんです。普通高校っていうんですかね。で、まあなんでかっていうと、まあ父親に反対されたからなんですよね。別にそれだけに理由があるわけでもないんだろうし、責任を親に言うつもりもないんですけども、やっぱり親としては普通高校に行ってほしかったんですよ。なんかこう選択肢が狭まるみたいなイメージあるんでしょうね。で、それが不利になるって考えたんだと思うんです。当時1990年代で、まだまだこう普通科の高校に行って、で大学まで進学させるっていうのが子供の幸せになるって考えられてた時代だったんだと思います。で、私の親もそう考えたんでしょうね。だから高専高校に行かないで普通高校に行ってほしいってことだったんだと思います。だから普通高校に行くために、私の目が普通高校に向くためにいろいろ言われたんですよね。こう親から、高専高校に行ったら周りが数学が得意な人間がたくさんいるだろうと。で、そんな中で自分、お前は才能が、数学が不得意なのに、数学の才能がないのに、こう自分だけが才能ない、そんな状況に耐えられるのか、なんてことを言われた記憶があるんですよね。で、まあ、そんな風に説得されて進路を変えてしまうってことは、私もそれほど深く考えていたわけではなかったんだと思います。結局は、普通高校に進学するんです。だけどその後の人生の中で、やっぱり理系に対して数学に対して苦手意識っていうのができて、ずっと自分の中でこう、なんだろう、見て見ぬふりしてる部分なんですよね、この理系科目って言われるものは。で、この本の中でではですね、この理系文系っていうのもはっきりした線で分かれているわけではないってことを言ってますね。文系の中にも理系寄りの人がいるし、理系の中にも文系寄りの人もいると。で、理系科目の中にも文系寄りの理系と理系寄りの理系ってことで分かれてる。いろいろ細かく、カテゴリー分けされてるなんてことが言われてますね。ちなみにですね、数字をイメージできるかが大事なんてこと言ってますね。この数学、学校で習う数学、なかなか実生活の中で役立つ場面はないのかもしれないですけども、大体のイメージをできるってことが実生活の中では非常に有利に働くんだそうです。例えば100メートルかける100メートルの面積が大体どのくらいの大きさだとか、そういう数字でイメージが湧くってのが大事らしいです。いちいち東京ドーム何個分なんて東京ドームで示されるよりかは、何平方メートルってのを言われて、それで大体のイメージがつくってのが正確だし、そっちの方が正確だし、その方が人生有利ですよ。数学の意味ってのはそんな風に大体の予想をイメージできることなんてことを言ってますね。で、東日本大震災でのこのテレビでのコメンテーターと技術者の会話なんてのがところどころに出てきてですね、よくコメンテーターがこう危険なのか危険じゃないのかどっちなんですか、はっきりしてくださいなんてことを 言ってる場面がよくあったと。でそれに対して技術者っていうのははっきり答えないで、いろいろ数字をこねくり回すような言い方をするんですよね。ですけど著者曰くそれっていうのは正確に述べようとしたものであって、こう危険か危険じゃないかなんていう線ではっきりと分けられるものではないということを言ってますね。そんな風にこう感想を求めようとすること、客観的な情報じゃなくてこうはっきりとした分かりやすい個人の感想を求めるってことが理系ではない、科学的ではない人間の特徴なのではないかってことを言ってますね。で、科学的っていうのはどういうことか、科学的に考えるっていうのはどういうことかっていうのも書いてありまして、客観的ってあることを言ってるんですよ。客観的っていうことを言ってるんですね。客観的とかこう冷静であるとか感情論にならないとか、そういう頭の使い方が科学的っていうことらしいんですね。でこれを聞くとですね、私それってなんか私が最近よく言ってることと同じだななんてこと思うんですよ。私よくこの抽象的に人間関係見ると優しくなれていいですよなんてことを言うんですね。こう抽象的に見るとはっきりしたもの、分かりやすいものから目を離して分かりにくいもの、モヤモヤしたものってのに目を向けると、でそうすると一歩引いて人間関係見れるようになりますし、自分事として考えられるようになるし、相手の身になって考えるってことができるようになるってことを言ってるんですけども、なんかこう巡り巡って結局は同じとこに来てんの、同じような考え方 に来てるのかな、近いところに来てるのかななんてことを思います。文系の道を選んで20年くらい経つんですけども、今になって結局はこうあの時捨てた科学的な考え方、科学寄りの考え方ってのに私も今近いところにいるのかななんてことをちょっと思ってですね、そんなに嫌うものでもなかったのかなって思ってます。高校に進んで文系を選んで、でそこからずっと理系の勉強してこなかったんです、ほとんど。でやっぱり苦手意識ってのはずっとあるんですけども、それほど苦手意識を持たなくてもよかったのかな。結構私とこの数学的な考え方っていうのは、科学的な考え方っていうのは相性いいのかななんてことをちょっとこの本読んで思いました。で文系なんでこう 理系科目に対して苦手意識を持つかってことも書いてありまして、結局は思い込みらしいんですね。そんなに向いてる向いてないってことを一概に言えるわけではなく、向いてないんであれば時間をかければ分かるようになるんであるし、別にそれってことは時間をかけなきゃ分からないから目をそらすとか、それをから離れて生きていくなんてことはあってはならないってことを言ってるんですよね。このそんなことをやってるから数学から気持ちが離れてしまう、子供の気持ちが離れてしまうってことを言ってるんですよ。で、この 本の最後の方に子供の接し方っていうのも書いてありまして、この著者の人、工学部の先生、大学の先生だったと。で、あると同時に、子供を育てたっていうか、まあ、お父さんである、お父さんでもあるんですね。だから、この人の本の中で、時々こういう子供云々に関する記述ってのがあるんですよ。で、この科学的とはどういう意味かっていう本の中にもありまして、子供に対してどう接するべきかってのが書いてあるんですね。で、あんまり非科学的なことを子供の前で言わないようにってのを言ってますね。罰が当たるよとかですね。悪いことしたら罰が当たるんではなく、こう周りの大人が許さない、私が許さない、親が許さないって言ってやれば済むことではないのかなんてことを言ってますね。子供に対してはこう神様に叱ってもらうんじゃなくて、こう親が叱るってことを伝えてはどうかって言ってますね。それとか好奇心を潰さないようになんてことが書いてありまして、こういろいろ質問してくる子供に対して興味なく答えるんじゃなくて、知らない、こう子供の好奇心を潰さないように答えなければならないなんてことを言ってますね。で、なんだろう、子供の好奇心を潰さないようにっていうと、大人としてはどうしてもこう子供が無邪気に自然の中でこうのびのびと走り回るようなものをイメージするしがちだと思うんですけども、決してそれだけではないと。子供の好奇心っていうのは自然の中に向く、子供もいれば一人で部屋の中で遊ぶのに向くものもいると。で、そういうものも認めてあげなければならないってことを言ってますね。で、もちろん社会の中で生きる上でこう集団でルールを守るってことも養わなければならないんですけども、その一方で自由にさせてあげるべきだろうってことも言ってます。半々がいいんではないかっていうイメージですね、この人の感覚だと。集団行動を学ぶ反面、自由にさせると。で、そういう自由な時間の中から科学の心が生まれたり、こう科学を推進させるための独創性とか発想力っていうものが出てくるんではないかなんてことを言ってます。というわけで、科学的とはどういう意味かという本を紹介しました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。